中村圭介対話の時間。この番組は那覇市議会議員の中村圭介さんに議員としての活動報告や現在の取り組みなどお話を伺います。インタビューアーは FM 那覇の平東生です。それではお楽しみください。
はい、中村さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします、
はい、前回に引き続きまして、
はいは
い、いよいよ子どもの権利条約フォーラム in 那覇沖縄ということでですね、
はい、
あと大きなフォーラムが実現しそうだというところで、はい、その実行委員会事務局長の山崎新さんに来ていただいております。山崎さん、引き続きよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、前回は、権利条約フォーラムって何って話と、12月ね、のね、10日11日に沖縄大学で開かれますよっていうこととか、プログラムの内容とかっていうことで、あとどんな人に来てほしいですかっていう話をちょっとしたかなと思いますが、今回はせっかくあるフォーラムなので、これを我々がどう活用したいとか、あと分科会ね、27セッションもできるので、これから分科会を主催する人を募集していくですけど、ちょっとそのイメージ作りなどしたいなということと、あとその周辺のイベントね、はい、っていうのを、こういうイベントをやってくれる人を募集したりというところとか、あとお手伝いというかね、一緒に汗かいてくれる人を募集したりっていうお願い事も含めてお話していきたいなと思っております。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、じゃあ分科会の話からしましょうかね。まずはね、はい、分科会、初日に9つ、2日目に、午前午後あるので18区分科会が開かれると、これは大小はこれから振り分けるって感じではあるんですね。はい、だからいろんな規模で沖縄大学使えるので、いろんな規模の分科会できますよっていうことなんです。はい、それでこれから募集をしていくってことなんですけど、全国の方に募集かけるっていうことでいいんでしたっけ、山崎さん。募集かけるかどうかっていうのも決まってないんでしたっけ。
呼びかけはするんですけれども、やはり毎年このフォーラムに参加されてる団体さんとかが全国にありまして、
は
い、
なるほど。
でそういったところが全国規模で子どもの権利ってどう考えるのっていうのとかをやりたいというようなところだったり、
知りたいところでありますよね。
そうですね、あとこの子どもの権利条約フォーラムというのを、ずっと応援し続けているこのグループがあって、で そちらの方から世界的な状況、はい、特にこの、ロシアとウクライナの問題とかいろんな中で、いや世界ではどう動いているのかっていうのも踏まえた子どもの権利の話とかですね、そういう報告もあるというふうになっています。で県内は沖縄の県内はいろんな、ね、テーマで、取り組まれている方々がいらっしゃって、子どもの居場所として沖縄は子ども食堂とかが増えてきているので、そういった取り組みをやっている皆さんだったりとか、多文化共生とかですよね、最近ね、新聞とかでその、親御さんが外国籍の方だったりとかでいろんな気持ちを抱えている子どもたちがいる、いろんな子どもたちがいるんだなというのも取り上げられますけども、そういった子どもたちにとっての子どもの権利だったりとか、そういったのができないかなと思っていろんなところに今声かけているところですね。あと、沖縄県内の学校では11月ぐらいが人権の授業を行ったりするようにいるんですけれども、やっぱり先生方も人権の授業といっても教材が何があるかというのが、やっぱり機会が少ないんだなというのも感じるので、いろんな NGO が出しているゲーム、体験ゲームのようなワークショップを通して子どもの権利を学ぶというプログラムも作れたらいいねと、見本市みたいにね、できたらいいなというふうにも考えています。
なるほど、そうか、そういう、じゃあそういう方々に今大々的に公式に募集するかどうかは分からないんですけど、声かけだったり、やっぱ 世界情勢あるいは国内の権利条約に関する情勢とかそういう情報を得られるセッションはやるんじゃないかというところですね。はい、
はい、
やっぱりじゃあこれから県内にどう呼びかけてこの分科会をうまく主催し活用していくかっていうところをもう少し
そうですね、
充実させたいとこですね。
そうですね、
はい、
特にちょっとねこの夏もそうですけどコロナがまだ、うんうんうん、まだまだ収まらないなという中ではやっぱりだからといって負けてられないので、うん、広めやっぱり学びの場をどうやって維持するかも含めて工夫と課題はまだまだあるなと思いますね、
うん、なるほどね。そっか、じゃあこれから山崎さんにどんどん相談をしてくる欲しいっていうことはもうウェルカムだっていうことでいいですかね。
そうですね、
はい
はい、ですしこの子どもの権利条約フォーラムというのが、うん、前回もお伝えしたように子どもの参加うん、子どもをお客さんとして参加させるんじゃなくて、うん、子どもも主体的に参加している一緒に作るものだというのが一つ大きなテーマなのと、うん、あと行政も市民も一緒に敵対するのではなくて一緒に考えようよという場所なので、うんうん、行政の皆さんにもやっぱりお客さんというよりも一緒に感じ合って発言し合っていけるような場になったらいいなというところでは、うんうん、まだまだ取り組みしっかりしなきゃいけないなと思いますね、
うん、なるほど、うん、子どもの参加って話出たんですけど、
はい、
僕あれですよ、まだ採択されるかわからない採用されるかわからないんだけど、
うん、
私も分科会1個持とうと思ってるんですよ。
はい、
中村さん首里のね方なんですけど、はいはい、私今回もう昨年になるのかな今年か、首里まちづくり基金っていう基金をですね未来ハンドの財団の方で立ち上げておりまして、オリオンビールさんが首里ビールっていうのを出した時にその記念としてですねこの一部を寄付としてここの基金でお預かりをして、で実は他にも実は何人も集まっていてですね、オリオンビールと一緒に集めたお金がちょっと数十万あるんです。はい、でそれをですねこの基金の立て付けとしては地域の子どもたちが首里地域の課題を論じて、で同時にその数十万ではあるんですが町づくりの課題に対してお金をつけていくっていう議論を子どもたちでやってもらおうっていう立て付けになってているんです。だから子どもがこの地域の町づくりの課題解決に使うお金の行く先を決めるっていうのをもう今回企画してるんですけど、これこのフォーラムに相乗りしたいなと思って、沖大首里じゃないけど、はいね、ここでちょっと相乗りしたいなということは思っていてですね、山崎さんになんかリベートを渡してちょっと採択してもらおうか、まあ、それは冗談ですけど、はい、ということで今三角ですよねの話、今の話は子どもが何らかの社会課題あるいは社会にの何かにちゃんと主体的に参画できる企画っていうところってとても大切だなと思っていて、とはいえいつも大人が企画をして子供に参画を呼びかけるっていうところってなんていうのかな、ここでの子供の主体性問題っていつも難しいなと思っていて、例えばなんかそういう大人に忖度しがちな子供が来るんじゃないかとか、そう子供ってそういう子たちだけじゃないしとか、我々の作ったプログラムに乗るっていうことと子供が自ら参画するっていうところのなんか距離っていつもあるなって思ってて、それ僕も正解を持っていなくて、子供参画ってどういうことなんだろうと、ね、子どもが主体的に参画するってどういうことなんだろうっていうことをいつも悩んでるんですよね、
うん、
ね山崎さん、あら、
そうですね、
ね、ここは私も答え持ってないんですけど、そういう、ね、参画の場にはしていきたいとこですよね。
そうですね、
うん、
まあ、多分それでいくとその子どもの権利に関心がある子どもはほぼほぼ見つけられないと思うので、うんうん、もう少し具体的な子どもたちの困ってることとか憤ってることみたいなところから、ここでだったら話せるよっていう場がそのフォーラムであるっていうようなところだったら、もう少し関心高い状態でその分野の子たちが来れるのかなという気はしましたね。その校則であったり学校の運営であったり部活動であったりとかっていう切り口だと、まあ、その意見言いたいっていう子ももしかしたら見つかるのかなとは思いましたけど、ね、
自分の暮らしのテーマの中からね、そういうセッションはちょっと仕掛けて期待気もしますし、なんか一緒に企画から参画できるようなね、
そうですね、
こともやっていきたいとこですね。はい。いやこれはちょっとなかなか本当にいつも難しいなと思っていて、まあ、いくつかチャレンジしたいなと思っているところでございます。はい。
ここができると、うん、その条例作りに子どもの意見を反映するというところに、うんうんうん、反映というか。子どもの意見をしっかり条例にの中に、うん、あの一緒にあの考えられるようになるんじゃないかなというのは思うので、しっかりちょっとチャレンジしたいですね、
うんうん、はい、ありがとうございます。じゃあどういう三角設計を作っていくのかっていうのは一つの課題であるし、まあ、楽しみなところでもありますね。はい。で他にですね、今中村さんたちと山崎さんたちと一緒にやってる中でやっぱり条例作っていく、あの那覇でね、那覇で条例作っていくっていう中では、もちろん市民の巻き込みをするのと同時にやっぱり政治家にもね参画してほしいなというところで、中村さん自体ももちろん議員さんではいらっしゃいますけど、40人もいるわけだからね、うん、ということで今少しこのフォーラムに向けてっていうだけで、あ、フォーラムに向けてですね、うん、勉強会とかも今開いてる感じでございます。中村さん少しこれ報告してもらってもいいですか。
そうですね、7月の14日にですね、那覇市議会議員向けに大体参加が確か12名でしたね。
10人目、
はい、うん、で、まあ、90分ぐらいなんですけど、うん、あの北先生、うん、あの早稲田大学の名誉教授の、うんうん、教育学者の先生を招きして、はい、まあ、オンラインでつないでですね、沖縄でこの子どもの権利条例について、まあ、考えていただくその意義についてを、まあ、講演いただいて、うん、でまあ、議員も、まあ、もちろんその教育福祉常任会っていうのの中ではずっと、うん、あの議論されてきたことではありますし、関心が高い議員も、まあ、多かったので、うん、まあ、割と声かけたらすぐ参加しますという形で人が集まってくれてですね、でまあ講演聞いた後もやっぱりそのいろんな課題を子どもの権利っていうフィルター通して見ると、まだまだ拡充していかなきゃいけないし、まあ理想の形についてすり合わせしていかないといけないよねみたいなところの感想はありましたので、まあそういう意味ではすごく意義のあった勉強会になったのかなとは思いましたね。
なるほど。これきっかけにあのもっと議論できるといいですね。これ
そうですね、まあ、1回だけじゃなくて、まあ、なんとか12月までにちょっともう1回ぐらいやりたいなとは思ってますけどね。
なるほど。あ、当日までにね。
そうですね、
はい、よくやっぱりこれはあの権利を保障してるっていうのは甘やかしなのかとか、いやこれは権利保障されてないでしょって言ったら、これはしつけっていう言い方とかって永遠の課題ってあるじゃないですか、議員の中でもそういう議論の線引きの議論ってあるような気がするんですけど、とことんやってみたいとかですね、
なかなかそういう議論に入れない、入らないっていうところも、まあ、あるのかな、まあ、その積極的な議員と、うん、まあ、その温度差はちょっとある方ももしかしたらいるのかなという感じはちょっとしてはいますけど、それでも、はい、まあ、まあ、真っ向から反対みたいな方っていうのはそんなに聞いたことはないので、まあ、話してみると、まあ、どこを目指すのかっていうことについてはいろいろあるとは思うんですけど、まあ、子どもの権利ってなんだろうねっていうところの話はまずはなんかできるのかなっていう気はしましたね。
そうですね、やっぱり事前にこれだけの勉強会をしつつ、でフォーラムにもしっかり参加をしてもらうっていうことでは深まりがあると思うんですよね。最後はやっぱり権利条例って議決する話じゃないですか、だから事前にねこれだけの情報交流をしておくっていうのは大切なのかもしれないですね。12名っていうのは力強いですね。
そうですね、
はい、 こういうフリンジイベントプレイベントというんでしょうか、長く考えるとこれもプレイベントですよね。
だいぶ長いですけどね、
はい、というのをやっています。山崎さん他にこういうイベントやりたいなとかいうところがあれば、
この一緒に実行委員を組んでる、皆さんと、はい、ちょうど今月から、うん、ドキュメンタリー映画で夢パの時間という映画が上映が始まったんですね、うん、でこれは先ほど神奈川県の川崎市子どもの権利条例を作って、でその子どもの権利条例の中に書かれた居場所っていうのをちゃんと作りますよということで作った子ども夢パークという、うん、公共の子どもの遊び場所の、うん、子どもたちの様子、そしてそこには不登校の子たちの居場所も併設で一緒に入っているの で、うん、でその子たちの生活を3年近く追いかけたドキュメンタリーで、これを県内で上映会ゲストとしてね、はい、この夢パークをずっと率いてきた西野さんと、うん、市営監督を招いた一緒に子どもの時間っていうのを考えようよという映画上映会を今予定しているところですね。
すごい3年間追っかけたそういう映画があるんですね。
そうですね、うん、で那覇市の方に助成金に応募してですね、うん、これをぜひやりたいんだと、沖縄の那覇の中でこういう風な感覚的に理解できるっていうのは、うんうん、映画の力として大きいんだという風に、プレゼンをして、那覇市の方からもですね協力として助成金の採択をいただいたので、これから準備していくところですね。
なるほど、これも決まっているですね。
そうですね、決まりました、
続々と主演のイベント決まってんですね。
あと、うん、来月になりますけれども、うん、沖縄の復帰50年を、はい、節目の年にということで、うん、沖縄の子ども白書というのが、うん、執筆されて出版されるんですけれども、はい、僕も何ページかは児童館のことを書かせていただいたんですが、はい、せっかくこの執筆にかかってくださった皆さんがいるので、うん、ぜひ12月までにプレイベントとして、出版記念 の、 報告会とかをできたらなと思って、うんうんうん、準備をしようというふうにも考えているところですね、
うん、なるほど。フォーラムってやっぱりこういうテーマに沿ってたくさんの人が集まるっていうこのきっかけだから、その、うん、前後も含めて味わい尽くすというか、うんうんうん、楽しみ尽くすというか、うんうん、そういうきっかけになるんですね。
そうですね。
この、ね、
う
ん、このイベントっていうのが。それはなんか、まあ、子供だけじゃないけど、面白いなって思いました。うん、はい。中村さん、他になんか、こういうことできたらいいなってのってありますか？
こういうこと。
うん。すみません、フリーな質問って。
はい、そうですね。
でもなんか僕は喋っちゃいますけど、このフォーラムが終わった後に、うん、やっぱり勉強会とか子どもたちと一緒に考える場とかがもっともっと広がっていったらいいなと思うし、映画もこの1回の上映だけではなくて、うん、いろんな素敵な子どもの権利に関わる映画が今いろいろあるなと思うので、そういった上映会とかももう続々と今後もやり続けたいなと思っています。
終わった後ね。
はあ、そうですね。
終わった後も大切だ。これ確かに。
私が思うのは、うんうん、せっかくつながれたので、
はい、
この課題に関してはこの人に聞いたらいいみたいな、
うん、
なんかそういう相関図みたいなのがなんかできたら面白いなと思いますけどね。
なるほど。そう、特に権利に関して、
そうですね、はい、
あ、これってこういうこと、この困りごとって子ども権利から言うとこういうことだよねとかっていうの、う
ん、とか行政もこの条例を作ろうと思った時にいろんなテーマを扱うことになると思うので、そこでどういった人に話を聞きに行こうとか、どういったところを参考にしようみたいなところで何か参考になるようなリストみたいなのができると、まあだいぶガイドラインとしてできても有効かなと思ってですね。
そうかそうか、まあ、辞書というか参照にもなるし、まあ相談もできるしというこのじゃあネットワーク自体が最後、うん、ある程度形作られてるっていうのは一つのなんか目標にしてもいいかもしれないですね。
う
ん、
そうですね。でさらにその知っているだけじゃなくて、そこで実際に会って話をしてるっていうのが大きいのかなと思うので、
うんうんうん、
なんかぜひそういう時間にしたいですね。
うん、なるほど。 最後になんかこれまたフリーな質問ぶつける感じですけど、今は子供本人の参画の話で、もちろん親とか先生とかもイメージして、で行政とか政治家の話もしましたけど、企業もねなんか参画できる設計一つ作っていきたいね、山崎さん。
そうですね、うん、あの企業の皆さんはそれこそ職員として、うん、人を雇っている立場なので、うん、やっぱだからといって責任を持って参加してほしいというよりも、うん、まずは感じて一緒に何ができるか考えてもらいたいなとも思いますし、うん、あの実際問題運営にはですね、うん、あのやっぱりコロナの中でしかも離島の方にも届けたいので、うん、オンラインはやはり外せないんですよね。
確かに、
うん、なのでそれに対して今あのそういうのが得意な方というのが、はい、やっぱり実行委員会のメンバーだけだとまだ5人10人は足りないなとも思いますし、そういう機材も足りないなというのもあるので、うん、ぜひあのネットだったら得意だから手伝えるよとかそういう方だったりも、はい、ぜひぜひ受けあの一緒にできたらなと思います、
うん、なるほど、うん、じゃあそういう形で自分のスキルとかを積極的に出したい企業の方、あるいは個人の方もですよね、まだまだ大募集ってことと、ちょっと戻ると、はい、分科会こういうのをあの仕切ってみたいとか主催してみたいっていう方もまだまだあの山崎さん相談してくれればなというところですね。はい、
はい、
だんだん楽しみになってまいりました。まだですねフォーラム全体の詳細が分かるホームページとかできていないんですが、今の収録日からすると8月のこれ放送いつでしたっけ ?8 月の半ばですよね。
そうですね。はい。
なので、その時までには何らかのページができているようにというところで、はい。検索は、子供の権利条約フォーラム in 那覇沖縄っていうことでですね、うん、できていることを祈っておきます。はい。
はい、
すごいプレッシャーをかけるというところですね。で、もう一つ、一応今事務局長の山崎さんの電話番号も申し上げておきます。0907174-8949 です。はい。これ、山崎さんの直の電話なんで夜中とかは電話かけないやめてあげてくださいね、
うん、はい、はい、すいません、
はい、でフォーラムに対する相談とか、うん、何かこういうことできますっていうオファーなどがありましたらぜひお声かけくださいということで2回にわたってですね子ども権利条約フォーラムの話をしてまいりました。中村さん何かありますか、はい、最後に。
もう12月といっても結構あっという間だと思いますので、
は
い、
4ヶ月、
まあ、あの限られた会議をしっかり活かしながらですね、うん、見つめていきたいと思いますし、私もなんかできる限り力になりたいなと思ってます。
はい、ということで山崎さんありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。